こんばんは、アルテリーボ和歌山事務局の平川亮太です。アルテリーボ和歌山は現在地域リーグの関西サッカーリーグ一部に所属しており、まずは一つ上の JFL へ、そしてさらに上の J リーグを目指す和歌山のサッカーチームです。この番組は J リーグ入りを目指して日々精進しているアルテリーボ和歌山の選手とリスナーの皆様と一緒に作る番組です。一緒に番組を盛り上げてくれるのは背番号7番ミッドフィルダーの大北圭介選手、背番号10番ミッドフィルダーの高瀬龍馬選手です。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ本日は、レギュラー選手2人でお送りしようかなと思っているんですけども、
はい、
この後特別コーナー、そして特別ゲストをお送りしたいと思っておりますので、どうぞお楽しみということで、
はい、楽しみです、はい、
さあ今週も、週刊サッカーニュースに行きたいなと思います。浦和レッズユンカー選手、日本のアイスに5万円、アイスのチョイスに分かってる、さすがの声。 J1 浦和レッズのデンマーク人フォワードユンカー選手が自身の公式ツイッターを更新。皆さんのおすすめのアイスは何でしょうか、教えてくださいとツイート。連日の猛暑を受けて日本のアイスに興味を持ったようで、その後の投稿ではおすすめされたアイスを写した写真がアップされ、美味しかったと5万円の様子。来日後うどんやラーメンを食すなど日本の食べ物に積極的にトライしているユンカー選手、ファンから日本に永住したいなよ、さすがですといった反応が寄せられ、そのセンスが注目されたというニュースでございます。まあ、日本に来て活躍している外国人の選手もやはりこの日本の朝は大変ということで、でアイスクリームをあのおすすめしてくださいということで、ツイッターのフォロワーから紹介されたものをですね、教えてもらって5万円というニュースなんですけども、
はいはい、
今回はですねリスナーにおすすめしたい和歌山グルメを教えてくださいっていうテーマなんですけども、はい、大北選手何かリスナーにおすすめしたいグルメありますか。
はい、僕高校の時に、はい、もう最近はあんまり行けてないんですけど、はいはい、近大学と和歌山高校の、
はいはいはい、
あの坂の途中にあの、
はい、
肉屋さんがあって、でそこでまあ、せせりとかをこう揚げてくれて、
はいはい、
それをソースかけて食べれるっていうところがあったんですけど、
はいはいはい、
多分ちょっと今場所が変わって、まあ、それも坂の途中にあるみたいで、まあ、近代生は多分結構行ってるから、はい、ちょっとお名前を忘れちゃったんですけど、
はい
はい、ぜひ行ってみてください、
は
い、
いや近代和歌山の学生さんにはもうおなじみのグルメということですね。
そうです、絶対誰でも知ってる。
ありました、ありがとうございます。さあそして高瀬選手、おすすめの和歌山グルメはありますか。
はい、まあ、和歌山って言ったらもう和歌山ラーメン、まあ、そもそも和歌山来るまで、はい、全くラーメン食べなかったんですよ。だから好きじゃなかったもん、ラーメン、ちっちゃい時からけど、うん、丸花食べて、
あ、はいはいはいはい、
人生変わっちゃいましたハマっちゃいましたね、完全にラーメンに。
いつも並んでるもんね、あそこね。
で和歌山ラーメンじゃないんですよね。
あ、
まあ、厳密にと違うんかもしれない。
違うね。でも和歌山のラーメン屋さんやったらもう丸花、
うんうん、
でちょっと僕はハマっちゃったんで、
うん、美味しいね。
和歌は美味しいですね、うん、はい、
なるほど。じゃあぜひとも大北選手、そして高選手のおすすめのお店、ぜひとも皆さんも行ってみてください、
はい、
ください、
はい
はい、それではこれからの25分お付き合いください。フォルザアルテリーボ、この番組は山本産業、三幸、有料老人ホームいちごの里、民住関西、他各社の提供でお送りします。それでは次のコーナーに参りましょう。
アルテリーボ会議。
関西サッカーリーグ優勝、 JFL 昇格に向け現在リーグ戦首位を走るアルテリーボ和歌山、その戦いとこれからの展望を大北選手、高橋選手が会議を開き深掘りしながらお送りする特別コーナーです。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ早速ですが、関西サッカーリーグリーグ戦14試合中10試合が終了しました、はい、現在10試合が終わりまして7勝1分け2敗で現在首位に立っております。さあこの10試合を振り返って何かこう印象に残っている試合とか、この10試合振り返ってありますでしょうか。大北選手どうでしょう。
はい、個人的にはゴールを決めた試合とかもあるんですけど、
はいはいはい
はい、5試合目になるんですかね、
はい、
負けた試合が橋本で、はいはい、負けた試合が、はい、印象に残っていて、
はい、
まあ、そんなにこう悪い印象がなく、
はいはいはい、
負けたけどこうもっといいゲームできるんちゃうかっていう自分の中であったんで、うん、
はいはい、
まあ、ここからちょっとターニングポイントになったのかなっていうところがあります、
はい、さあ続いて高橋選手はいかがでしょうか。
はい、全く一緒なんですよね。
おお
飛鳥FC負けた試合、はい、なんですかね、個人的にも、はい、なかなかちょっと、まあ、試合出てたんですけど、
はい、
まあ、その試合に入っていく感覚っていう、もう自分の感覚になっちゃうんですけど、
はいはいはいはい、
あんま良くない中で、
お
でも5節からちょっと、はい、まあ、自分なりにこう気持ちよくできるようになってきたっていうのもあったし、
はいはいはい、
今何節まで終わってるんですか。
第10週まで終わりました。
10週までですね。でそれ見ても内容的にいけば あのゲームってやっぱまあまあ良かったんですよね。でも僕あの社長から言われたんですけど、あの試合は何やったんやみたいな感じで、まあ、でも見てる人からしたら、うん、あのまあまあそういうの多かったみたいで、うん、でもやってる僕らからしたら、うん、まあ、5節のアスカが一番ベストゲームやったっていう、う
ん、あ、うん、はい、確かに5週のねアスカの試合っていうのは、まあ、あの久保選手の PK で先制をして、うんうん、まあ、その後、まあ、逆転されて、まあ、負けてしまったっていうゲームではあるんですけども、うん、実際こう、ね、サポーターの皆さんからすると、あ、逆転負けしちゃったなっていう、まあ、印象というか、うん、があったのかなと思うんですけど、はい、じゃあ実際ピッチの上で戦っている選手は意外とそうじゃ、
いや、もう全然良かったって思う、うん、まあ、ポジティブやったんですかね、う
ん、
俺は、う
ん、俺は結構怪我で遅れてたんで、はいはいはい、まあ、4つ目までそこまで試合には出てなかったっていうのもあって、はいはいはい、まあ、ちょっと長い時間出たのが初めてやって、はいはいはい、でも全然悪い印象は確かになかったかなと、うん、
その感覚があって、その後、まあ、6、7、延期分含めて5試合、まあ、5連勝、うん、このアスカ FC の試合があって5連勝ということは、やはりその選手の中の感覚っていうのは、もしかしたらそれ以降の試合にアジャスト、まあ、適合してきたのかなっていう感じですね。
そうですね、もうこのアスカのゲーム内容のもう延長線上みたいな感じで何も変えることなく、あのゲームやっていけば結果は絶対ついてくるなっていうのが、うんうん、あったんで、ここはほんまにポジティブなゲームやったですね、はい、納得したゲーム、負けて納得したらあかんすけど、うん、でもまあ負けても、うん、まあ、正直納得してたというか、うん、よかった
確かに、
ね、って、
もう次のリーグ戦に今つながるだろ う,
そう結局ね、今見たらやっぱつながってる
それは結果にはなるけどな、うん、まあ他のゲームが悪いってわけではないと思うねんけど、うん、まあそっから、まあ、チーム固まってきたっていうのは、うん、まあ、あるかなと思いますね、うん、
で、残り4試合リーグ戦が残っております。すべて、和歌山県内での試合です。8月27日そして9月3日9月10日9月18日4試合残っています。この中はもちろんすべて重要な試合だと思うんですけども、特にこの試合はとか意気込んでると言いましょうか、そういった試合ってありますか？
まあ、正直あまだもう全部大事っていうのは本音なんですけど、やっぱ初めの8月27日ありませんかなとは思うんですけど、個人的にここ2年でやっぱ飛鳥さんに勝ってないっていうのがあって、
先ほどね5週の話で出ましたけども、
今年もなんか悪くない中ちょっと結果出てないっていうのがあるんで、ちょっとここは踏ん張りどころかなっていう印象はありますね。
はい、高選手はどうでしょうか？
僕ももう8月27日のハリマーですかね。
現在、
まあ、1個下っていうのもやっぱあるし、
ね、ハリマーさんが現在勝ち点、ね、アルテリーボとは3差での2位ですね、はい、
はい、
まあ、首位攻防戦と言われる試合が、まあ、重要に、
あとやっぱ中断明けての1試合目っていうので、はい、まあ、こう5連勝の流れをどういう風に持っていけるかっていうのと、まあ、ここまでうまく、はい、ね、ゲーム入れたのがどういう風に入っていけるかっていうのは、あー、まあ、チームとしても結構大事なんちゃうかなと思います、
はい、
ね、やっぱり時間も空いてるんで、うん、やっぱ嫌なとこ、僕らのいいところってやっぱ絶対消しに来ると思うんで、うん、まあ、そこでどれだけこうより自分たちらしさ出せるか、もうこっからもうまた続いていくんで、一発目の針まで、まあ、よかったらもうあとはそれに乗っていくだけなんで、うん、もうそこ大事かなっていう感じですね。
リーグ戦10試合振り返り、そして残り4試合の展望を聞いていきました、引き続きリーグ戦アルテリーボ会議も応援よろしくお願いいたしま す。以上でアルテリーボ会議でした。さあ、それでは本日特別ゲストをお招きしております。歌で和歌山を元気にお合言葉に歌い続けるオエルシンガートンペイさんです。よろしくお願いします。
こんばんは。
よろしくお願いします。
さあ、トンペイさんにはですね、番組のオープニング曲でもあるフォルツァアルテリーボもご提供いただいております。はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
さあ、トンペイさんといえばですね、アルテリーボ和歌山公式ソング絆という曲、そしてフォルツァアルテリーボ2曲歌っていただいてるんですけども、トンペイさん、この2曲何かこう制作の秘話というか。
そうですね、その絆はね、やっぱり、何年前でしたかね、本当に応援によく行かせていただいて、今はちょっとね応援にも行けてないんで申し訳ないんですが、ね、その頃にやっぱり曲を作ろうということで依頼がありまして、はい、でやっぱり歌詞が大事なんですよね、応援から、うんうんうん、でサポーターさんにお願いして、うん、はい、何人かの、ね、方に、はい、箇条書きに、はい、その思いをこう書いていただいて、はい、それを、はい、うん、それをまとめて僕が、まあ、曲を作らせていただいたという、はい、いつでしたかね、コンサートで2回ぐらいですかね、はい、うん、選手の皆さんにも、はい、ステージに上がってきていただいて、はい、旗をこう振りながら僕が歌うというね。
すごい。
まあ、そのなんかこの歌詞の中にやっぱりたとえつまずいても、うん、君はひたすらにこう果てしない夢を求めてきたっていう、うんまあ、思いがあるんですよ。もうだから歌詞が僕らのとオーバーラップするんですね。僕らも歌でやっぱりこう夢がありますからね、うんはいはい、で皆さんもきっとその、まあ、優勝するとかその、まあ、J リーグにこう上がっていくっていうのも夢なんで、まあ、そういう意味では僕が歌ってると自分の応援歌でもあるし、はいうん、多分聞いてらっしゃる、まあ、サポーターの皆さんも同じ思いでまあ奮い立たせられたらいいなと思って僕はまあちょっと作ってみたんですけど、は
い
まあ、思ったより良かったなって言うんで、
いやいやすごいです。
すごいありがとうございます。ですね、サポーターの皆様に歌詞を書いていただいて、それをとん平さんの歌に乗せて歌うわけですから、うん、やっぱりアルテリーボの神にとっては特別な一曲っていうのは間違いないですよね。ちなみにそのフォルツアルテリーボはいかがですか？
これはね、はい、あの後でちょこっとできた、はい、で僕が関わってないので、はい、かかってますけど、まあ、歌ってるのは僕なんですけど、はいはい、とん平バンドにあのリーダーがおりましてね、はい、辻弘之っていうのがおりまして、はい、まあこれはいろんな曲を僕の曲も、はい、もちろん僕も自分のライブは作るんですけど、うんはいはいはい、でまああのこういう感じでねちょっと明るく盛り上がる曲をということでこの曲を作詞作曲彼はして、はい、この歌詞は全くあのサポーターさんは関係なく、は
い、
彼
がリーダーの方が作ってくださった
ので、はい、でこれもなんとなくねやっぱりそのイメージ的に、はい合いましたよね、うん、タンタンタンってもうノリがやっぱりね、はいうんうん、こうなんか向こうの感じなんで、
うんそうですね、
向こうの感じっていうのもだから盛り上がりましたね、はい、だからこれと絆はちょっとバラードですの で、うんですね、ちょっとこう、うん、勝った後負けた後、うん、まあいろいろあると思うんですけど、うんうん、それなりにこう反省をしたりね、うんうんちょっと落ち込んでる時にこれを聞いていただいて、うん、いややっぱり頑張らなきゃなっていう、うん、そういう風になってもらえたらいいなっていうのは絆なんですね、うん、でとりあえずまあこう試合前にこう盛り上がろうっていうのは、うんもう一曲の
ホルザル
で、はいはい、それはそんな感じで僕は出来上がった曲やと思います、
はいはいまあ、こうやってとん平さんとアルテリーボのつながりというのは長い、
う
んですよね。
そうね。
その中でどうですか、大北選手、大北選手もね、あの、
まあ、俺らは結構長いから、最近ねちょっとコロナ禍とかであんまりなんですけど、いつもあの、まあ、キックオフパーティーというか、激励会とかで歌ってもらったりとか、みんなで合唱したりとか、はいはい、すごい思い出に残ってて、
そうですよね、はい。なんか僕のマネを皆さんしていて、メガネに逃げつけて帽子かぶってね、
あのほんまにもう何年前かの、まあ、ファン感謝デーなんかで、なんか何組かに分かれ選手出し物したんですけど、うん、多分僕は半分に黒白の服着て踊った、は
い、あやってたね、
そうそうやりましたね。
で高瀬のグループが全員とん平さんで
出てくるっていう、はい、歌ったっすもん、一人ずつ歌いながら登場していくっていう、
そうそうそう、でも全員とん平さんっていう、
全員とん平さんでいやでもあんなもやりたいっすね、
僕も、
ね、
だからなんかね、うん、あの地震があった年にね、あ淡路島の試合が、あれどんな試合やったかな忘れたん、
とりあえず、ね、開幕戦で僕が1年目なんで、まあ、高瀬が入団してないと思います。
あそかそか、
はい、ちょうど試合の日の朝に淡路島地震、結構な地震やってね、
お結構な地震 で、
うん、でもそこに向かっていくっていう、
そう地震の震源地に僕らは向かっていって応援してた
ちょっと試合ができるのか全然ドキドキ感もありながら、
うん、であの時勝ちましたよね、
勝ちました、
うん、まあ、それもまあ僕らのおかげだったそれはないです、
ありがとうございます
ありがとうございます。そんなアルテリーボ和歌山とつながりの深いとん平さんですけども、はい、9月の30日にライブがあるということで、
そうなんですよね、はい、これはまあ自分も10周年なんで、
おめでとうございます、はい、
だからまあ和歌山の皆さんに、ね、応援してきていただいて、はい、まあ、やっと10周年を迎えられるという、はい、サラリーマン僕もやってましたんでね、でそれを辞めたのが10年前で、54歳で辞めて今年64なんです、はい、けどまあ通過点なんでね、うん、僕もまだまだ絆を歌える日がこの、ね、
ぜひとも
っともっとやってくるように、はい、頑張って120歳ぐらいまで歌ってたいなと自分では思ってますけど、
すごいですね、じゃあもう110年記念ぐらい、
まあだから折り返してるんで64なんで、まあそういう意味で、まあ感謝を込めて和歌山城ホール9月30日にコンサートをやらせていただこうと思ってます、
はいはいはいはい、ありがとうございます。それでは改めてライブの情報をお伝えしたいと思います。9月30日金曜日にテンスアニバーサリーコンサート和歌山城ホールの大ホールで開催いたします。開演は夜の6時30分、現在チケット好評発売中でございます。皆様ぜひとん平さんのコンサートお越しいただければと思います。よろしくお願いいたします、はい、さあそしてですね、 なんと本日はトンペイさんに生歌を歌っていただきたいと思います。お願いします。
ありがとうございます、ね、これはもうあの、まあ、一言、僕は今回のコンサートもね、はい、やっぱりこう60過ぎましたらね、皆さん友達と会うと、はい、あの血圧の話とか孫の自慢とか体の話になるんですよ。僕はやっぱり、はい、なんかこう夢を持ったり目標を持ってほしいのでね、ぜひあの今ラジオを聞きの、まあ、60代だけとは言いませんけど、アルテリーボを応援してね、はい、押し上げていくっていう一つの目標も持っていただいたらどうかなと、うんうん、そんな思いもありますのでね、はい、ラジオ局の皆さんよろしくお願いしたいなということで、
はい、
僕は今日は絆を歌いますが、これ久々に、はい、まして自分がギターを弾いて歌うというのは初めてなんでね、はいはいはい、
あ、そうですか、
はい、ちょっと挑戦で心を込めて聴いていただきたいと思います、
は
い
はい、ありがとうございます、はい、それではトンペイさんでアルテリーヴ和歌山公式ソングに収録されています絆。 トンペイさんで絆でした。このコーナーでは選手に聞きたい一問一答形式の質問をメールやアルテリーヴ和歌山の SNS で募集しています。メールの宛先は info@wbs.co.jp へ懸命にアルテリーヴ和歌山とつけてお送りください。質問は火曜日までにお願いいたします。皆様からの質問をお待ちしています。今週もお聞きいただきありがとうございました。8月27日土曜日、紀の川市にある桃源郷運動公園でアルテリーヴ和歌山の試合があります。ぜひ会場へお越しください。そして私たちの活動をサポートしてくれるスポンサー企業も募集中です。詳しくはアルテリーヴ和歌山のホームページをご覧ください。さあ本日はトンペイさんをゲストに招いてお送りいたしました。さあ絆歌っていただきましたけども、大北選手、高橋選手どうでしたでしょうか。
染みましたね
いやすごかった、本当すごかった。
生のね、あの声聞かせてもらうのも、あのその久しぶりやったんで、すごいやっぱいいなっていうふうに改めて、はい、感じました。
高橋選手はいかがだったでしょうか。
そうですね、ちょっと北島とは比べない
何週間前にそこで、はい、
有利のドライフラワーを弾き語りで
流行った選手が言ってたんですけど、
比べも
恥ずかしくなってきました
。歌がどうけどね、歌は別にね、うまい下手ってないですから、聞いてる人に伝われば、は
い、あ、そうですね、
はい、ございます。さあ本日登場していただきますトンペイさん、はい、どうでしたかラジオアルテリーヴの。
いやもうこんなに真面目にやられてて、はい、僕一回聞かせてもらった時に、はい、なんか、はい、最近買ったものって、はい、なんか皆さんこじまりしたもんかと思って、なんか馬買ってる人ないんかなしたんですけど、まあなんかそんなノリでねやってるんですけど、はいはい、いや真面目にやられてるから、はい、ぜひまた僕の番組にも来ていただいてね、はいはい、
ありがとうございます。
前の日ですから、僕は日曜日なんでね、10時から、
そうですね、
これは月曜日 ですからね、はい、ちょっとまたセットで来ていただいてもいいんです
けど、ね、
と思ってますが、はい、あのまあ、今ラジオ聞いてる皆さんもね、はい、ぜひやっぱりこう応援に行くっていうのが ね、
はい、そうですね、
自分のなんかこう励みにも なるのでね、はい、この番組を通じてね、はい、皆さんのファンを作っていただいて、はい、やっぱり世界に出ていってほしいですよね、
はいはい、先ほどジングルにも、ね、はいはい、ありましたメッセージに、はいはい、羽ばたくように頑張ってまいります、はい、それでは今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では選手への質問や番組の感想などのお便りをお待ちしています。宛先は info@wbs.co.jp へ懸命にアルテリーボ和歌山とつけてお送りください。それではまた来週この時間にお耳にかかりたいと思います。フォルツァアルテリーボ、この番組は明治安田生命和歌山社、鈴木モーター和歌山、ナルデン、山本産業、他各社の提供でお送りしました。